代わってみんな無所属品川、鈴木博士議員の質問です。すべてのワクチンを定期接種か無料に。任意接種対象の病気は子どもにとって予防が重要です。接種率を上げ対象疾患を制圧するために、経済的格差なく接種できる環境を作らなければなりません。専門家が効果を認め、将来定期接種になることが確実な情勢なのに、区では任意接種の助成がおおむね半額にとどまっている根拠は。
任意接種は自らの判断で自費による接種を行うものと位置づけられています。一方、一定の社会的効果が見込まれるものについて、ある程度の補助をすること、財源などや今後任意接種の種類が増えた場合の継続性も考慮し、半額程度の助成を原則としました。
国への働きかけへの考えは、
全国市長会などあらゆる機会を捉えて国に要望していきます。
B 型肝炎など6ワクチンの定期接種化に対する区の立場は、
国の予防接種部会の提言を踏まえた任意接種の定期化や財源確保は区としても賛同しています。
平成24年4月から渋谷区が23区で初めてロタウイルスワクチンの公費助成を始めました。品川区でも公費補助を強く望みますが、見解は、
一定の効果は認識していますが、公費助成に関しては国の専門家による検討会の動向を注視していきます。
夜間休日の小児救急医療について、小児重症患者の受け皿が区にはほとんどありません。都立広尾病院など他区の二次救急医療機関に入院している現状を区はどのように把握し対応するのですか。
都内の救急医療体制は、軽症患者への初期救急は区市町村で整備し、入院治療を要する二次救急や高度な医療を要する三次救急は都で整備することになっています。二次救急医療以降は都が広域的な立場で整備しているので、二次救急病院の利用はお住まいの区以外の病院で受診することもあるのが現状です。
二次救急医療機関との接触や連携などは、
直接の接触はありませんが、都が設置する連絡会などを通じ、区民が安心して医療を受けられる体制づくりに努めています。
軽症患者の受診が多く、重症患者の診療に支障をきたしています。夜間救急外来の存在理由や受診の目安の啓発を積極的に行うことが、親の育児対応能力を高め、軽症患者の受診抑制につながります。保育園などでどのような啓発活動が進められているのですか。
機会を捉えて救急受診についての啓発をしていきます。
厚生労働省の小児救急電話相談なども積極的にアピールし、区民の救急医療へのニーズに応えては、
広報誌などで小児救急電話相談の周知を図っているところです。
子育て支援について、今後の保育サービスと保育園増設などの方向性は、
人口動向調査などの結果を踏まえ必要な対策を進めていきます。特別保育事業のニーズに対してはおおむね充足していると考えています。
病児保育所が2カ所で開設されていますが、24年度の事務事業評価では現行水準の実施とされています。どのような調査により施設数が適切との結論になったのですか。病児保育事業を就労支援のみでなく、育児に慣れていない親に看護を実際に学んでいただく親育て子育て支援事業としても重視するべきです。そのために病児保育所を各エリアに点在させ、必要な時に利用できる子育てセーフティーネットワークを構築しては、
子どもが病気の時には親が看護するものとの考え方から、病児保育は就労支援として実施しており、需要には対応できていると考えています。自宅での看護の仕方は母親学級のテキストに掲載し、乳幼児健診などで説明しています。さらに母親グループなどからの依頼により、病気への対処の仕方や受診の目安などの話を出張健康学習として行っており、今後も機会を捉えて対応していきます。以上のことから、 病児保育は現在のところ2カ所を維持していきます。
みんな無所属品川、鈴木博議員の質問でした。